それでは聖書をお開きくださいまして、聖書、新約聖書コロサイ書1章の1節から2節までです。ページ数は401ページです。ではコロサイ書1章1節から2節まで拝読させていただきます。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たち、キリストにある忠実な兄弟たちへ、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方にありますようにと。今朝の説教題は、神の恵みと平安に生きるという題で、西本浩一牧師先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月第2の手術の朝、私たちを御前に集わさせてくださり、またネットでも礼拝を捧げ、私たちはそれぞれ異なったところにありますけれども、ただお一人の真の神様を共に礼拝することができることを感謝いたします。どうぞまた主が私たちの心にお望みくださり、神様の豊かな恵み、その愛の中に私たちを生かしてくださり、また私たちも心から賛美を、そしてまた礼拝を捧げていくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも神の御言葉、この聖書を通して主なる神様が私たちに語り、また導き、そして御言葉によって確信を心の中に与えてくださるようによろしくお願いいたします。また今日は羽曳野教会の皆さんと共にネットを通してですけれども礼拝できることを感謝いたします。どうぞそのところにも主はあなたが共におられ、お一人お一人を励ましてくださるようにお願いいたします。どうぞまたこの地にも主よ、あなたの平和を与えてください。どうかウクライナでの戦争が一日も早く終わることができますように、またコロナ感染もどうぞ収束するように、主よ、あなたの憐れみと愛をこの地に満たしてくださるようにお願いいたします。また弱気を覚えておられる方々を癒してくださり、また悩みの中にある方々にも主よ、あなたの慰めと励ましを豊かに与えてください。一切を御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙1章の1節から2節を読んでいただきました。このコロサイという名前ですけれども、土地の名前であるわけです。今のトルコ共和国の内陸部にある小さな町っていうか、おそらくは今はもうそんなに大きくはないんですけれども、この手紙が書かれた紀元60年代、まだこの商業の町として栄えていました。このコロサイという土地の名前なんですけれども、意味があると言われています。それは巨大な像、偶像という意味がある、エペソの手紙を学びましたけれども、エペソにはアルテミスの大神殿があり、そしてそこで豊穣の女神偶像が拝まれていた。おそらくはこのコロサイの町にも同じようなものがあったかもしれない。しかし問題はただ偶像のことだけではなくて、このコロサイの町っていうのは商業で発達した町である。西はギリシャ、また東は中東、交通の要所でもあったわけです。ですからそこにはギリシャ人がやってきたり、そしてまた東からはユダヤ人たちもですね、そこに来て商売をしていた。 ただそれはただ経済的な活動というだけのことではなくて、やはり人が活動するわけですから、そこに文化も生じるわけです。ギリシャ哲学が入ってきたり、またこのユダヤ主義、旧約の言うなればもう律法主義も入ってくる。でもそういう中に実はイエス・キリストを信じる人たちが起こされていったということであるわけです。直接パウロはこのコリントの町に行ったことはなかったようです。じゃあなぜ彼はこのコロサイの人々に手紙を書いて送ったんだろうか。実はエパフロディトという人がですね、エペソに行った時に、仕事の関係か何かわからないんですけれども、彼はそのエペソの町で福音を聞いた。そしてパウロを通してイエス・キリストを知ることができた。そのことを通しエパフロディトはこのコロサイの町に帰ってイエス様を伝えていった。そのように考えられるわけです。しかしそこにはいろんなギリシャ哲学の考え方や、またユダヤ教の律法主義と、もういろんな影響のあるところです。今私たちも多様化の時代の中に生きていると言われているわけなんです。それぞれが自分の考え方、また思いを持つというのは、もうそれは自由なことであるわけです。しかし大切なのはこの自分の生き方、自分の命、そしてまたそれを突き詰めていくならば、何が自分を生かしているのか、そのことを私たちは考える必要があると思います。エペソの手紙の特徴は、教会とは何か、教会の奥義がエペソの手紙に語られていた。じゃあこのコロサイ人への手紙の特徴は何か。ある方は神の奥義なるキリストであるとですね、言われました。ですから私たちはこのパウロのコロサイ人への手紙を通して、キリストがどのようなお方であるのか、そして自分とどれほどの関わりがあるのか、このことを私たちはこの手紙を通して知ることができると思います。今読んでいただいたこの一章の二節の終わりのところを見ると、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方にありますように、手紙の冒頭ですから普通は挨拶、日本語でしたら拝啓とかですね、そういう言葉で始まるんですけれども、しかしパウロはこの最初の部分において、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方にありますように、そのようにコロサイの人たちに彼は挨拶を送った。でもそれは今日多様化の文化の中で生きていて、もうグローバリズム、もう地球全部がもういろんなもう情報の社会の中にあって、私たちは生活をしているっていうことです。その中において私たちはこの聖書、言うなれば2000年来多くの人たちに伝えられた神の御言葉を持って、じゃあ自分がいかに生きるべきかということをお共に考えさせていただきたいと、そのように思います。まず一つのことは、この神の恵みということがあります。恵みと平安があなた方にありますようにとパウロは言いました。この恵み、ギリシャ語ではカリスっていう言葉が使われています。で、このカリスっ という言葉は、簡単に言うとプレゼント、贈り物です。私たちもプレゼントを他の人からもらうということがあると思います。プレゼントをもらうときに私たちはお金をその人に払うでしょうか。おそらくそんなことをしたら非常に失礼なことになると思います。だから神の恵みっていうのは無代価で与えられるっていうことなんです。代価を伴わない。だから私たちは神様から恵みをいただいたから神様に何かをしなければいけない、そうではないってことなんです。恵みは恵みなんです。もう全く無償でですね、条件なしに与えられる。それが神の恵みである。だから私たちは神様に恵まれたから何かを神様にしてあげなければならない、そうではないってことです。神様は決して私たちに恵みの代価を要求される方ではない。私たちはじゃあどうすればいいのか。恵みに恵みを重ねられてですね、豊かに与えられるということであるわけなんです。もうそれを喜んで感謝して受け取る。だからやっぱり人からプレゼントされると嬉しいです。まあ私も時々プレゼントをもらうっていうこともあるんですけれども、やっぱり嬉しい。だから与えられたら素直に喜ぶということです。パウロは実はこの恵みによって彼の人生は変えられてしまった。彼もまた以前はユダヤ教の律法主義に生きていたわけなんです。自分は選ばれたものだからこういうふうにしなきゃいけない、それは一面いいことであり正しいことだと思います。彼は旧約聖書を信奉していた、信じていた。そして旧約聖書に書かれてある律法通りの生活をして神様に仕えようとしていたわけなんです。でも彼が実際やっていたことは何か。ナザレのイエスを神だという人たちを迫害していた。もっと分かりやすく言うならば暴力を振るっていたということです。ただそのナザレのイエスを信じてますっていうだけで鞭で叩き牢屋に入れる。ひょっとしたら叩かれてですね、傷がもとで召されてしまうっていうクリスチャンの人もいたかもしれない。ですからその当時のイエス様を信じている人たちは非常にパウロを恐れていたわけです。なかなかクリスチャンの交わりに入ることはできなかった。でもバルナバ、慰めの子と呼ばれる人がですね、パウロに近づいて、そしてこのパウロもイエス様を信じて罪が許された、同じ兄弟だ、彼はクリスチャンと交わりを持つことができるようになった。でも最大のきっかけは何だったのか。それは復活のイエス・キリストにお会いしたということであるわけです。彼は迫害のためにダマスコに行く、その途中に復活のイエス様に会った。サウロよサウロ、お前は何をしているのか。棘のある鞭を蹴るならば自分が傷つくだけだ。イエス様にそう言われて、彼が何をしているのか、目が覚めたというか、使徒の働きを見ると目から鱗という言葉も出てくるわけなんですけれども、彼はイエス様にお会いしてその真実が分かった ということであるわけです。ですから彼はこの復活のキリストに会う。一節にはキリストイエスの使徒という言葉が出てきます。使徒っていうのは使わされるっていう意味があります。イエス・キリストから使わされた人。じゃあその条件は何かっていうと、実際にそのイエス・キリストを見たというのが使徒の条件っていうふうに言われてます。パウロは十二弟子ではなかったんじゃないか、そう言われるんです。でも彼は復活のキリストに出会った。そして彼もまたイエス・キリストの使徒と呼ばれて、このところに彼は明確にキリストイエスの使徒というふうに自分のことを紹介しているわけです。そしてこれは神の御心による、彼が計画したわけではありません。彼が思い描いて自分がクリスチャンになろうと思ったのではない。神様は不思議にも彼を捉えて異邦人の使徒として用いてくださった。ですから彼自身も神様のもう手の中にあって、神様が彼を使ってくださる。それによってこのキリストの愛を表してくださる。この恵みっていう言葉ですけれども、まあ辞書で見ましたらいくつかまた意味が出てました。優しさという意味がある。また親切、思いやり、恵みの中にはそのような言葉が含まれているわけです。イエス・キリストに会って彼は思いやりのある人に変えられた。もう優しさに満ち溢れている。ですから彼はこの信仰の家に捕らえられて牢獄の中に入れられても、神様に感謝を捧げる、神様を喜ぶ。もうまさに彼は内側から変えられていった。でそういう中にオネシモっていう人物に出会ったわけです。オネシモのことはピレモンへの手紙っていう中に記されてあります。なぜ彼は牢獄に来たのか。実は彼は逃亡奴隷だった。主人のもとから何の理由もなしに逃げてしまった逃亡奴隷は大概の場合捕まるともうそのまま殺されてしまう。オネシモは捕らえられたわけです。一体彼は何をしたのかはピレモンの手紙には出てきてはいません。でもその中にパウロが言っている言葉があります。獄中で産んだ我が子オネシモ、そのようにオネシモのことを彼は言ってやる。獄中で産んだ、それは肉体的に生まれたという意味ではないんです。新しい命がオネシモにも与えられた。彼もまた生き方が変わった。彼は以前は逃げていった。でも彼はもう逃げない。ですからなんとパウロは彼の負債を私が負う、そこまで言ってるわけなんです。信じているわけなんです。まあ、走れメロスっていう小説もありましたけれども、逃げていったそのオネシモをパウロは、その負債は自分が負う、それくらいに信頼しまた愛する。そしてオネシモ自身もおそらくその愛に感動したと思います。なんでこんな自分を受け入れてくれるんだろうか、愛してくれるんだろうか。パウロの心の中にあるキリストの愛、その愛が自分を生かしてくれる、 自分のようなこの罪人をもイエス様はあの十字架にかかって死んでくださった。同じキリストの愛がおねしもの心の中にも与えられた。そして実はこのコロサイ人への手紙をおねしもが持っていったというふうにですね伝えられているわけなんです。かつては逃げて逃亡する奴隷であった。しかしそのおねしもが言うなればイエス・キリストのしもべとなって奴隷となって命がけで喜んでこの手紙を運ぶ人に彼は変えられた。彼もまたイエス様の十字架によって罪が許されて人生生き方が変えられた。そしてその愛は私たちにも与えられるということであるわけなんです。聖書は確かに2000年近く前に記されましたけれども、今も読まれている。いろんな国でさまざまな人たちがこの神様からの手紙を読むことができるわけです。それはすなわち私たちも神様のその愛、恵みに預かって生きることができるということであるわけなんです。そしてもう一つ大切なものがあります。それは平安ということです。エイレーネという言葉が使われているんですけれども、平和。もう今もウクライナで戦争が現実に起こっているんです。ただ単なる私は紛争のようには思えません。もうまさに戦争の中にあって本当に尊い命が失われる、犠牲となる。人が人と争ってしまう、その不幸の現実があるわけです。でも実はこの平安と訳されている言葉、そこには一つの大きな大切な意味があります。それは神との和解、神に許してもらう、神様が私たちの過ちを許してくださる。人と争う、やっぱりそういう時には仲介になる人が必要ではないかなと思います。もちろん当事者同士がすぐに仲良くなればいいんですけれども、でも私たちは人間としての感情があり、なかなか相手を許すっていうことができない。でもその間に入ってですね、そして仲違いしている私たちをもうお互いに寄り添うように、そのところで取りなしてくれる人が必要であると。実はそのことをなしてくださるのがイエス・キリスト。イエス・キリストは中保者、真ん中にあって私たちを取りなし、そしてまた私たちのこの罪を許してくださる。キリストがなされたことは十字架で死なれるということであったわけなんです。それは私たちの一切の罪をあの十字架の上で許してくださった。ひょっとすれば私たちは互いに相手を憎むというような感情があるんではないかと思います。相手に対して恨みを持つ、そのことによって私たちは仲違いしてしまってしまう。イエス・キリストはその中に立ってくださって、十字架で死んでくださった、命を捨ててくださった。私たちの憎しみ、またその怒り、それを十字架で受け止めてくださったということであるわけなんです。ある家庭の人は夫婦仲が良くなかった、もう夫婦喧嘩をする。ところがあるきっかけが与えられて 奥さんが教会に来、そしてご主人も来られて、そしてついにイエス・キリストの十字架、それは自分たちの罪のために許してくださった。その教会で新しい街道を建てる計画が大きい、大きな街道が建てられたわけです。ところが一つだけ大切なものを忘れていた。もう建物に気を取られていて、新しい公団をですね、もうそれを購入するのを忘れていた。まあ、そのご夫妻も本当に自分たちは罪が許されて教会に来れるようになった、もう神様の救いのおかげですと、もう喜んで捧げておられたわけです。牧師先生もよく知っておられた。でも講談がない。なんとその夫妻がですね、私たちは捧げたい、イエス様が十字架で死んでくださらなかったら自分たちは離婚していた、家庭は崩壊していた、イエス様が自分たちのその罪を引き受けてくださって命を捨ててくださった、だからこれはもう私たち夫婦でぜひとも捧げさせてください、そしてなんと本当に立派なものが捧げられた、その証を私は聞いたことがあるんですけれども、罪の許し、和解、そして心に平安が与えられる、幸いなことであるわけです。ですからこの平安という言葉の意味には、実は融和という意味がある。人と融和する、和解する、憎しみ合っていたものが互いに愛する、それによって私たちは心の平安、そして平和な世の中が作り出されていくということになるわけです。その平安をパウロもオネシモも彼らは心の中に与えられた。ですからもう恐れることはない。パウロも信仰の故に捕らえられて、やがては殉教ということになるんですけれども、彼の心は平和に満たされていた。誰も恨まない。オネシモもそうだった。彼は逃亡奴隷で、その罪の故に逃げて逃げて逃げ回っていた。でもパウロを通して彼もまたその罪が十字架で許されて、神のことをさせていただいた、その喜び、心の平和をいただいて、彼はこの手紙をコロサイへ命を懸けて届けていく、そういう人になったということです。それが今日まで伝えられているのは何か、それは私たちの心の中にも神様の恵み、そしてまた平安が、平和、平安が与えられるということに他ならない。私たちはどのようにして心の中に愛されている喜び、その恵みを持つことができるのか、そしてたとえどのようなことが起こっても心が平安、その平和を私たちはどのようにいただくことができるんだろうか。世の中にはさまざまなものがあります。しかしこの二つのものを与えてくださるのは、パウロは父なる神である、まことの神様が私たちに与えてくださる確信を持って彼は語りましたけれども、また私たちもこの言葉を聞いて神の恵み、神の平安を私たちもいただいて、喜びと感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちにはさまざまな考え方、生き方があります。でも自分は今何のために生きているんだろうか、 そして自分を愛してくださる方がおられるんだろうか、もう一度私たちはそのことを考え、そしてまた自らが全能の神様、すべてのものを作られ、またこのものも作ってくださり愛してくださる、どうかその神様に私たちもお会いし、そしてまた愛される喜び、そしてまた神様によって守られるその平安を私たちの心の中に豊かに与えてくださるようにお願いします。どうぞこの聖書を通してこのことを私たちが知り、そしてまた神様と共に歩む人生をどうぞ導いてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。